ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。セルトリウス伝の3回目ということでね、まあ前回はねポンペウスをもう手玉に取ってね、まあ気持ちいいぐらいの勝利を収めていたセルトリウスですが、まあこれからどうなってしまうのかというところですよね。あの小鹿ちゃんの話とかもね良かったっすよね。まあねあれもこうエウメネスと同じようにね、外国人の身でありながらそのヒスパニア人をうまく従えるための方便というか、まあそういう風に捉えればね、まあうまいことやるなというところですよね。さあさあそんなセルトリウスがついにねあのポントスをミトリダテスに目をつけられて同盟を申し込まれていくというところでした。巷ではミトリダテスがピュロスに、セルトリウスがハンニバルに例えられ、東からピュロス、西からハンニバルがね同時に攻めればローマはひとたまりもないであろうということが噂されていたわけですよ。あ、なるほどねと。まあ、確かにねヒスパニアを治めているセルトリウスがハンニバルに例えられる、ハンニバルと同じようなね動きをしているというところではそうだし、まあ東からねやってきたローマにとってのトラウマとしてはやっぱピュロスがあるわけですよね。っていうかこのピュロスとハンニバル以外にさ、なんか本当の文明国からローマが蹂躙されたのってないわけですからね。ガリア人とかはありますけど、この二大トラウマが同時に来ちゃうのみたいな恐怖にねローマ陥るわけですよ。でまあこんな噂が流れている中でミトリダテスの耳にこうセルトリウスがヒスパニアでなんか頑張ってるらしいよと、そのローマに対抗してるらしいよみたいなことが耳に入ってくると。でそれを聞いてミトリダテスはそれもそうかってこう乗り気になってきてですね、セルトリウスに同盟しようという使者を送ったんですね。まずセルトリウスに戦争のための資金と軍船を提供すると約束したと。でその代わりにスルラとの間で結んでいたその条約によってまあローマ側にね譲り渡したアジア全土の支配を認めてほしいと、支配権を認めてほしいということを要求したんですね。まあ簡単に言うとミトリダテスってスルラに負けて一回アジアとかギリシャまで、占領してたんだけど、まあギリシャまでとは言わないからアジアはちょっとねこの約束によって譲ってよということを言ってきたんですね、セルトリウスに対して。でその代わり資金とかね軍船とかセルトリウスさんも必要でしょうからあげますよということを言ったんですね。でまあこれに対してセルトリウスがですね、まあヒスパニアでねあの元老院みたいなの作ってたじゃないですか、ヒスパニアの元老院、それを招集するとですね、その元老院議員たちはですね、
ミトリダテス王が要求しているアジア全土というのはもともと我々の土地でもないしな、それに引き換え今まさに我々が必要としているものをくれようというのであるから反対する理由なんてないですな。ああそう言ってですね、誰もが賛成したそうなんですね、その議員たちはね。だがセルトリウスは一人それを拒否した。なんて。セルトリウスはですね、いやいやアジア全土はダメだ、ビトニアとカッパドキアはもともとローマとは関係ない王国だからまあまあいいけど、ペルガモンを含む小アジアを支配する正当性はローマにある、僕たちはローマのために戦おうとしているのに僕たちがローマを小さくすることをしちゃダメでしょ、そんなことするくらいなら死んだ方がマシだよ、みたいなことを言うんですね。ああそうなんだと。あっていうかビトニアとカッパドキアはいいんだねみたいな。ここもね今回このミトリダテスが放棄してくるのが第3次ミトリダテス戦争なんですよ。でまあスルラとの戦いが第1次ミトリダテス戦争なんですけど、その間にね前83年とかスルラがまだ存命の頃にね第2次ミトリダテス戦争っていうのもあって、でまあなんかビトニアとカッパドキアその辺でごちょごちょってなってるんですよね、まあ、その辺の関係だと思う、ちょっと曖昧ですけど、まあセルトリウスとしてはそのアジア全土はさすがにダメでしょと、全然ミトリダテスにそんな正当性ないよということを言うわけですよ。でなんか名誉を捨てるぐらいならね、死んだ方がマシだぐらいのことを言うんですよね、ここでね。やっぱかっこいいっすよね、なんか武人として誇りを大事にするみたいなタイプですよね、セルトリウス。このセルトリウスの言葉を伝え聞いた時ミトリダテスはあっけに取られ、側近たちにこう漏らしたという。セルトリウスという男、大西洋の岸に追い詰められていながら、そこから我が王国の境界線を定め、アジア獲得を伺う者に戦争の脅しをかけるとは、
もしパラティウム、パラティウムっていうのはローマって7つの丘があって、パラティウムの丘っていうのもあるんですけど、まあそのパラティウムの丘っていうのがローマの国政の中心地というふうにね、言われてるんでね、もしパラティウムに腰を据えれば、一体どんな要求を持ち出してくるやら、というわけですよ。末恐ろしいなと。だからまあ、ミトリダテスとしてももちろんセルトリウスと同盟はしたいから、まあある程度ね、この後妥協するんですけど、まあこれがね、成功して、仮にセルトリウスが本当に政権を握ったとしたら、なかなかのやつだという感じにね、言ってるわけですね。そしてミトリダテスはまあ仕方なくね、カッパドキアとビトニアで妥協して、まあそのアジア全土っていうのはね、ちょっと要求しすぎたかなというところでですね、そこで妥協したと。妥協したっつっても、まあ、これからこう、カッパドキアとかビトニアを取りに行かなきゃいけないわけですけど。で、逆にセルトリウスはミトリダテスからね、3000タラントンのね、資金と軍艦40を供与されるということが定められたということなんですよね。なるほどね、軍艦かと。これ軍艦でね、本当にローマ行こうとしてたのかもしんないっすよね。まあ、ネタバレになっちゃうけど、結局行けないんですけどね。これ行こうとしてたんだろうなって感じしますよね。そしてさらにですね、セルトリウスからミトリダテスに司令官と兵隊を送ってるんですよ。あ、そうなのっていう。なんかセルトリウスも兵隊とか足りなそうだけど大丈夫みたいな感じなんですけど、これはまあミトリダテスの動きを監視するというか、そのセルトリウス主導でこの戦争を進めるっていうような意味合いもあったみたいで、だその司令官がそのミトリダテス軍の指揮を取るから、ミトリダテスあんま表出てこないでみたいなね、そんな感じなんですよね。だからミトリダテスもね、結構屈辱的な条件じゃないですか。だけどミトリダテスもこれ飲むんですよ。だから飲まざるを得ないほどね、やっぱ交渉力が高いというかね、やっぱ弁舌のうまさみたいなのもあったんでしょうね。うん。で、セルトリウスの元からそのアジアにね、ミトリダテスの元に司令官として派遣されてきたのは、まあローマから逃亡してきた、ローマからヒスパニアにね、一回逃亡してきた、その元老院議員の一人であったと。この人の名前、マルクス・マリウスって言うんですけど、またマリウスかよ、みたいな。だから、マルマリで行きましょうか。マルマリ、ポケモンですかみたいなね。まあまあ、ちょっと区別のためにね。はい。まあ今回、ほとんど、プルタルコスのセルトリウス伝を弾いてるんですけど、モムゼンだと、確かなんか違う人の名前二人ぐらい書いてあったと思うんで、ちょっとまあ何人か言ってんだとは思いますね。でまあその代表として、まあ活躍した人物としてこのマルクス・マリウスという人がいたんだよと。このミトリダテスはですね、このマルマリとね、協力してアジアのね、数都市を占拠したと。まあここはちょっとあっさり行くんですけど、その後そのね、城の中に入っていくわけじゃないですか。で、マルマリがファスケスっていうね、自分に司令権があるよみたいなね、棒ですよね。あれを持ってですね、その市内に足を踏み入れた時に、ミトリダテスはですね、まあそれに従う従者の役を自ら買って出て、次官の地位を心よく引き受けたというふうに書いてあったので、だからなんかミトリダテスすごくないですか？なんか、あれだけこう大王、英雄みたいな感じでね、もともとは言われていたミトリダテスが、丸々のね、下に入ってね、副官というか次官みたいなポジションで満足して、城の中にね、足を踏み入れる時も従者のように従っていったっていうね、シーンが書かれてるんですよね。ああ、なんか、ミトリダテス意外とそういうところあるんだ、みたいな。なんか、それができればうまくいくもんもうまくいきそうだねって感じもするじゃないですか。そうそう。まあ、そんな感じでね、結構ね、序盤はね、いい感じに進むんですよ。このミトリダテスの方の戦争ね。マルクス・マリウス、マルマリはですね、それらの都市の、あるものには自由を与え、あるものには、まあ、セルトリウスの慈悲によって税金を免除するという書面をね、まあ、もらってたんでしょう、セルトリウスから。その書面でね、はい、税金免除するよっていうのをね、通告したと。で、これによって、やっぱりこう、ローマの、まあ今まではね、それらの都市もローマに支配を受けてたわけで、やっぱ、徴税受け負い人とかね、駐屯兵から結構ね、ひどい扱いされてたらしいんですよ、やっぱり。強欲と横暴に引きずり回される生活に戻っていたアジアは希望に向かって羽ばたき、統治者の交代に強い期待を寄せるようになったというね、書きぶりでしたんで、やっぱりまたね、こうミトリダテスの軍というか、この丸々の軍が解放者みたいな感じに、ああ、やっとまた戻ってきてくれたよ、ミトリダテスさん、みたいなね、感じになっていたらしいんですよね。やっぱり市民にとってはローマの支配結構辛いみたいなね、ところがあったんでしょう。 で、それもセルトリウスもね、マルマリも分かってたから、むやみに殺したりとか、税金をかけなくしたりとかね、そういうことによってこう人心を掴んでいくみたいなことをするわけですね。まあこれでもあれですよね、ミトリダテスに任せてたら虐殺してましたよね、確実にね。まあそのミトリダテスの方はそんな感じですね。第3次ミトリダテス戦争の序盤はこんな感じです。そしてヒスパニアの方に戻ります。セルトリウスの方に戻ります。ここからですね、一気に来ます。はい。ヒスパニアではポンペウス・メテルスにも勝利し、ミトリダテスともセルトリウス主導で同盟がなった今、これはマジでいけるぞっていう雰囲気になりつつあったわけですよ。まあまあ本当いけそうですよね。資金ももらったし、軍艦もあるし、もうポンペウス・メテルスちょっと怖くなくなってきてるし、これあるなみたいな感じになってくるわけですよ。だが勢いが出てくると、それに嫉妬や対抗心を燃やし、元老院の者の中にもセルトリウスの権力に対する浅はかな嫉妬と羨望に取りつかれる者が出てくるようになった。何それ、もうやめてよ。よくないよそういうの、本当に嫉妬がね一番良くないですからね、人間の感情の中でね、誰か言ってたよ哲学者がそういうこと、ちょっと忘れたけど誰か、ニーチェかな、ねえ、いやまあだからさ、こうなっちゃうんだね、なんか勢いづいてくるとね、でしかもですね、これ、まあ、自然にそうなったというよりは、自然にみんながこうセルトリウスに嫉妬し始めたり対抗心を燃やし始めたというよりは、それを煽った人物がいたんですよ、いたらしいんですよ。それがペルペルナだ。お前か、やっぱりお前か。この男は支配権へのうつろな欲望にかきたてられ、よこしまな言葉を友人たちの間に密かにばらまいていた。お前かよ、戦争でもクソの役にも立たなかったくせによ。あ、まあね、兵力は連れてきたからね。まあそれだけで、ある程度ね、こう、メテルスとポンペウスの連合軍にね、対抗できるっていう面はあったんですけども、お前か、ろくでもねえな。もうずっと大丈夫かな、こいつって思ってたよ、みたいなね。で、ペルペルナは言うわけです。まあ、こんな風にして、こう、ね、仲間たちにね、よこしまな言葉をばらまいていたわけですけど、我々はスルラに対抗して、自由に生きるためにここまで来たのではないのか、それをセルトリウスなんぞの奴隷になり下がり、ヒスパニア人やルシタニア人と同じ扱いを受けているのだぞ。悔しくはないのか、ローマ人としての、自由人としての誇りはどこに行った？まあ、ねえ、そんな風にしてこう、周りに火を焚きつけるわけですよ。まあなんかこういうこと言われるとローマ人響きそうだからね。確かになんか、なんでヒスパニア人とかね、そんな蛮族と同じ扱いされなきゃいけねえんだよ、みたいなね。おいおいおい、みたいな感じになってくるわけですよね。で、こんな風にね、言葉を吹き込まれてるうちにですね、多くのものが、まあ、その、やっぱセルトリウス、もうこの頃ね、もうこのヒスパニアのね、統領というかもう大統領って言っちゃうとあれだけど、ね、相当な権威の持ち主になってたはずだから、その権勢への恐れから表立った離反の行動は避けながらも、なんか陰ではね、わざとそのローマ人たちが作戦を失敗させようとしたりとか、まあ、あえてその現地のね、部族たちに苛烈な懲罰を与えたりとかね、年貢を取り立てたりとかね、そういうことをして痛めつけておいて、これはセルトリウスの命令だぞとかでこう告げたりしていたという行動に出始めたらしいんですよ。で、この結果、今までこう仲間にしてきた部族たちの間でもこう騒乱と離反の火の手が上がり始めたと。で、当然それを鎮めるためにね、軍を送り込むじゃないですか。だけどその派遣された者たちは争いの火に油を注いで犯行をそれまで以上にかきたてて戻ってきたっていう風に書いてあったんで、まあまあそもそも行く時点でね、沈める気ないみたいな、あ、これはね、チャンスだなみたいな、セルトリウスからさらに離反させちゃおうみたいな心持ちで行くわけですよ。 でもなんかセルトリウスとしてはこうなってはもうどうしていいかも分かんなくなってきて、いやだから信頼してたローマ人の仲間たちも裏切られ始めて、さらにヒスパニア人の中からもね謀反を起こし始めるものが出てくると。いやこれセルトリウスがどこまで分かってたのか分かんないんですけど、少なくとも首謀者が誰かとかはセルトリウスこの時点で分かってないんですよ。でついにねそのヒスパニア人の部族たちの中でもメテルスの軍に行っちゃう人たちとかもね、出てきちゃうんですよ。これは結構きついっすよね。これやられちゃうと本当にね、まあもしかしたらいよいよもうローマに乗り込もうみたいなことを思ってたのかもしんないですけど、ちょっと全然それどころじゃなくなっちゃうっていうね。まあ、あの前回ねあのポンペウスとかメテルスとの戦闘には勝利したっていう風にね、言ってましたけど、まあメテルスもまだ健在だし一回逃げただけだし、ポンペウスもまだいるわけですよヒスパニアにね。だそのまだ睨みが効いてる中でどうしようか次のアクション考えてたのにこんなことになっちゃうと。でこれによってですねだんだんこうセルトリウスの心がすさんでくるというか、次第にセルトリウスのあの礼節があって温厚な態度は変わってしまったというふうにもね書いてあるわけですよね。あのヒスパニア人の子供たちをこう教育するためにオスカっていう町でね、いろんなあの教育を受けさせてたっていう話をしてたじゃないですか。だけどもう今まさにヒスパニア人に裏切られ始めてしまった結果、まあ、多分ここのね、学校で預かってた子供たちの親も裏切っちゃったりしたんでしょうね。でそれによってですねこのオスカの子供たちをセルトリウスは殺害あるいは奴隷に売るというね非道な行為をしたということがね書いてあるわけなんですよねえ。まあこれセルトリウスも別にやりたくてやったわけじゃないとは思いますが、なかなか悲惨なことになっちゃうわけですね。まあ、ただそれでもこう離反は止められないみたいなね、感じなわけですよ。まあなかなかきついっすよね。まあセルトリウスとしてはなんとかこう兵たちをつなぎ止めたいっていうね、いや教育も与えてやったじゃないかみたいなところもあったでしょうしね。まあ、さか殺そうとまではもともとは思ってなかったと思いますが、まあ、結果的にだからこう、ね、子供たちが捕虜みたいになってたっていうのはこういうことだったわけですね。味方の離反により戦闘どころではなくなり、猜疑心から酒の量も増え、セルトリウスは自分を見失いそうになっていた。そして一通の手紙がセルトリウスの元に届いた。手紙には我が軍大勝利、多数の敵を討ち取ったと書いてあった。この久々の勝利にセルトリウスも歓喜した。いや、まあ本当に多分久々の勝利だったんでしょうね。だからまあここ具体的にあんま書かれてないですけど、ポンペウスとかメテルスがいろいろこう領域を奪い返していってるみたいな感じだと思うんですよね。で、奪われていってるみたいな感じで、いや、マジでこのまんまだとやばいぞっていう中で、久々の大勝利だったということで、ものすごい喜んだわけですよ。で、その手紙を読んだセルトリウスに、対してですねペルペルナが声をかけてくるんですよ。いやもう怪しいんですけどみたいな。いや大変めでたいことですな。一緒に神に犠牲を捧げて共演を開催しましょう言うんですね。でもセルトリウスはですねなんかその共演での共演ってまあ飲み会というか宴みたいなやつですね、まあその共演の場でのなんか下品な行いとかくだらない雑談とか戯れがあまり好きではなかったらしいんですよ。ああわかるみたいな。だから一回断ったらしいんですね。いやいやちょっとあんまそういうの好きじゃないからみたいな断ったんですけど、まあペルペルだからまあまあいいじゃないですか、こんなにねめでたい席はなかなかないですぞとか言って必要な懇願にね、折れて、まあ出席することとしたと。そしてみんなねまあローマの共演といえばねこう寝台というかこう寝椅子みたいなねところにこう横になってこう肩肘をついた姿勢で、飲食をするみたいな感じなわけですけども、まあまあギリシャの風習ですよねもともとはね、それに習ってねやってるわけですけど、まあそうやってこうね肩肘ついてこう飲み食いしてったわけですよ。まあ多分セルトリウスもあつまんねえなとか思いながらね飲んだりしてたんでしょう。そしたらですねなんかこう縁も竹縄の頃になってくるとですねなんか結構酔っ払った出席者の一人がですねなんかセルトリウスに絡み始めてですね、まあ、なんか暴言とかね狼藉を始めたって狼藉って書いてあるからなんかね 多少の暴力みたいなのを振るったのかもしれないですけど、わかんないですけどね、始めたらしいですよ。なんて言ったかわかんないですよ。なんかもう なんでこんな勝てないんですかみたいな、どうなってるんですか、我々がローマを取り返すんじゃなかったんですかみたいなことをね、詰め寄ったりとかはなんかありえそうですよね。でまあセルトリウスはね、そんな罵声を浴びせられたりとかね、多少の暴力を受けても、まあ何も答えずに、まあ暴力にも訴えずに、ただね、もう寝台に横たわってですね、ついには仰向けになってですね、ああだから嫌なんだよね共演みたいな感じで、天井を見上げるみたいな、ふうああなんか気持ちわかるなみたいな。でまあそうやってセルトリウスがね、天井を見上げているところにですね、ペルペルナがですね、おもむろにね、こうワインの入った杯を手から落としたんですよ、ポロンって。でガシャーンっていうね、その杯が割れる音が響き渡るわけですね、部屋中にね。これが合図だった。この共演はセルトリウス謀殺のためのもの。出席者は全てセルトリウスに殺意を抱いていた。セルトリウスは横たわっているところを出席者に剣で刺された。必死にね、立ち上がろうとしたんですが、もう両手を掴まれたところを、次々に多くの者の剣を浴びて生き絶えた。全73年のことなんですよね。ここでセルトリウス殺されると。そもそも手紙の内容も嘘だったんですよ。大勝利とかって言ってたのも嘘、真っ赤な嘘で、この計り事のためのものだった。で、出席者が狼藉を働いたっていうのも、多分セルトリウスと喧嘩になって、まあなんかつい殺しちまったみたいなね、口実作りのためだったんだろうということでね。こうして勢いをつけ、いよいよこれからという時に、誠実だった、まっすぐ生きたセルトリウスは殺されてしまうんですね。いやー、もったいないというか、なんというかね。でしかもですね、この後ペルペルナがね、まあセルトリウスを殺した後に、セルトリウスが自分の後継者を誰にするか、まあ当然自分もいつか亡くなってしまう、どっかで戦争で命を落としてしまう、病気にかかってしまうみたいな危険性もあったから、後継者を誰にするかということは決めてたらしいんですね。でおそらく多分その書面が出てきたみたいな話だと思うんですけど、でそこにはですね、後継者はペルペルナと記してあったんですね。セルトリウスはペルペルナを自分の後継者として指名しようとしていた。それが後からわかるんですよ、ペルペルナが謀反を起こした後に。いやー、なんかさ、こうセルトリウスは猜疑心に蝕まれつつあったとはいえね、それでもね、最後まで人を信じ、ある意味こう信じすぎてしまったがために、こんなことになってしまうというね。まあだからペルペルナをね、真っ先に切ってればこんなことにはならないわけですけども、まあそれなりにね、やっぱペルペルナにはね、この物語に現れないいろんな能力みたいなのがあったんでしょうしね、それだけ上り詰めた人間だっていうことはね、まあ、信じるに足る何か能力みたいなところはあったんでしょうがね、こうなってしまうわけですよ。でセルトリウスが後継者をペルペルナにしようとしていたということが、こう表沙汰になるとですね、逆にこう恩人に対する裏切り行為を働いたということで、ペルペルナ嫌われるんですよあ、そうなるんだみたいな。そうだから、わざわざね、セルトリウスはペルペルナを後継者にしようとしてたのに、にもかかわらずお前殺したのみたいな感じのね、空気になっていてですね、どんどん嫌われていってですね、ペルペルナ人心が離れていくわけですよ。でそれをこう収めようと、沈めようとして、ペルペルナはこう兵たちに対して恫喝と処刑を繰り返して、この恐怖政治的なことをやっていくわけですね。でますますそれで人望を失っていくと。であとはヒスパニア人たちですよね。ヒスパニア人たちも、まあ、一部はもうすでにね、メテルスの軍に行っちゃったりしてましたけど、まあ、それでもまだ残ってくれてた人たちは当然いたわけですよ、結構な数ね。でもあれもセルトリウスの人望があったからで、あとは小鹿ちゃんマジックがあったからで、 ペルペルナじゃ無理なんですよ。もう一気にセルトリウスが死んだ瞬間に、もうヒスパニア人たちの大多数もメテルスとかポンペイウスの元に行ってしまうんですね。うわ、なるほど、そうなっちゃうのかと。まあそれでもペルペルナはね、あの兵をなんとかかき集めてポンペイウスとの雪辱の一戦を交えたんですが、もう惨めに軽くひねりつぶされ、ペルペルナ自身もポンペイウスの捕虜となってしまうということなんですよね。なんなんだこれはって感じですよね。で、捕虜となった後もですね、ペルペルナは最後の運命に武将らしく耐えることもできず、ポンペイウスにね、ある書簡を見せようともしてた、手紙みたいなのをね、見せようとしたんですね。まあある意味こう言い訳がましくね、それを見せてくるんですよ。で、それはなんかそのローマの有力な市民たちが連名で書き綴ったもので、セルトリウスの元にね届けられてた手紙だったんですね。で、そこには現状の国政を変えてくれるのはセルトリウス殿しかいない、ぜひイタリアに来てほしいっていうね内容のものであったということなんですよ。それを今ペルペルナがポンペイウスに見せるっていう感じはありますけど、まあつまりこれローマ国内にもまだまだ平民派的なね国政改革を望む声はあって、その希望の光がやっぱりセルトリウスさんしかいないんだと。で、内部からこう招き入れる準備はもう整ってるから、もう早く来てくれみたいな手紙が届いていたわけですよ。それをペルペルナがゲットしてポンペイウスに、捕虜になってから見せるっていうね、何なんだよみたいな。まあだからペルペルナとしては、私はセルトリウスの後継者だ、これだけローマ市民に待ち望まれている身なんだみたいなことをこう訴えたかったんでしょう。でもこれを聞いたポンペウスはですね、他の誰にもですね書簡を見せないうちに全て燃やしてですね、貴様はセルトリウスではない、でペルペルナを即座に処刑したんですね。よくやったポンペウス。ありがとうポンペウス。でポンペウスとしてはこんな手紙がね、もう誰かの目に触れたりとか、このペルペルナが言ってる言動とかが誰かの耳に触れたりすれば、またなんかこう内乱が再燃するみたいな危険性もあるから、もうほぼ判断を挟まないで燃やして殺すみたいな感じでね、即座にね断行したっていう感じだったんですよね。まあだからある意味このね平民派対罰族派みたいな戦い、まあ、長いことずっと続いてきてるこの戦いのね、再燃をここでねポンペイウスが防いだとも言えるというようなことではあったわけですよね。そしてペルペルナの元で謀反に加わった者の多くは、まあ謀反に加わったってセルトリウスを殺した者たちとかですね、そういう者たちはポンペイウスに殺されていきます。ポンペイウスはセルトリウス亡き後のヒスパニアを再平定し、逆にねこの地をヒスパニアをポンペイウスの地盤とすることに成功していくわけですね。でそれによってますます名声を高めていくということでね、いやまあ確かにポンペイウスすごいんですけど、なんかね虚しいというか切ないというかですよね。まあエウメネスもね最後銀巡隊っていうねあの大ベテラン部隊にね、裏切られて、アンティゴノスに捕まってしまうというところもありましたよね。でもうそれでもねエウメネスはマケドニア王室のことをずっと思い続けていて、アンティゴノスの元には下らないという感じでしたけど、やっぱあの姿がねなんかこうセルトリウスにも重なるものがありますよね。なんかこう祖国を思い行動に移し、人を信じすぎたがためにねセルトリウスもここで亡くなるとね。しかもなんかペルペルナもうちょっとね粘ってくれればねまだセルトリウスも報われる面があったんでしょうけどね。いやーなんかねどうなんですかね、なんかこういう謀反みたいなのを起こしてさまともに成功する人っているのかな、いるのかな、なんかちょっとねパッと思いつかないですよね。なんか大体その後ろくな目に遭ってない気はしますけどね。はい、まあまあこんな感じでセルトリウス亡くなってしまったと。でちょっとね戻るというか、まあ、ミトリダテスの方じゃあどうなっていくのかというわけですよね。この戦争の途中にやっぱセルトリウス亡くなっちゃうわけですよ。どうしてもやっぱ勢い的には亡くなってきちゃう部分もあって、
で、ミトリダテスの方もね、当然ローマ側が黙っているわけもなく、当時のコンスルであったルクルスというね、人がこれに当たっていくことになるんですよ。まあ、このルクルスって人はスルラの元副官の人です。第一次ミトリダテス戦争の時にこう船をね、かき集めてた人いたじゃないですか。あの人です。あの人がルクルスなんですね。で、この時にコンスルになってたんだと。ルキウス・ルクルスという人です。美食家で有名というか、プルタルコスに、この人もね、単独で英雄伝として、扱われている人物なんですよ、ルクルス。まあ、後にね、なんか美食家になるというかね、なんか引退後に美食家になるみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと、ルクルス伝だけでもがっつりやると、ちょっとマジで終わんなくなるんで、ここサクサク行きたいなと思ってるんですが、そう、ちなみに前回さ、ポンペイウスが食料尽きかけてきた時に、食料送ってこないんだったらこのまま軍隊でローマに乗り込むぞみたいな脅しかけてきたじゃないですか、元老院に対して。で、その時のコンスルが食料送ってくれたみたいな話してましたけど、あの時のコンスルってルクルスのことなんですよ。で、ルクルスとしてはね、どうやら別になんかポンペイウスを応援するために食料送ったわけではなく、単純にポンペイウスにローマに戻ってきてほしくなかったらしいんですね。要はこのミトリダテスとの戦いが再燃しつつある時に奴が戻ってくれば、必ずこの功績は、このミトリダテスの戦争の功績はポンペウスに奪われてしまうだろうと。だから食料送ってやるから、お前はセルトリウス相手にヒスパニアに張り付いてろっていうね、そういう意味合いだったらしいです。まあ、そりゃ確かにね、なんかセルトリウスに勝つよりさ、ミトリダテスに勝つの方がさ、なんか功績として大きそうだしね。で、まあ俺がミトリダテス相手にしてやるということで、息巻いてね、アジアに乗り込んでいくわけですよ、ルクルスがね。で、まあさっき言った通り、ルクルスがね、乗り込んでくる前に、まあ初戦ではね、もうミトリダテスとね、マルクス・マリウス、マルマリですね、マルマリの勢いに飲まれて、アジアがどんどんこう飲み込まれていきましたけども、で、まあそれをまあこうもうだいぶ端折るんですけど、それをどんどん押し返していってですね、マルマリの軍もですね、艦隊戦とかね、包囲戦とかで一気に破って、ついにポントス王国まで押し戻すんですよ。すごいね、ルクルス。まあ、この辺のね、詳細もルクルス伝とかモムゼには書いてあるんで、ぜひ気になる方は読んでみてください。結構細かい記述があります、この戦いの経緯みたいなのも。そしてちゃんとルクルス軍はね、ポントス王国内の町々を略奪しまくります。やっぱあるんだねっていう。まあそこはね、元スルラの副官ですからね、ちゃんと略奪しますよっていう。もうセルトリウスみたいに甘くはないからねっていう感じですね。で、そのままどんどんルクルス調子乗って攻め込んでいったらですね、ミトリダテスの待ち伏せ攻撃って逆に返り討ちにあってしまうっていうね。で、一回撤退を余儀なくされるんですよ。で、ここで一回負けたことによってですね、この敗戦でルクルスの部下からね、ルクルス自身殺されそうになる、暗殺されそうになるっていう場面もありました。だからすぐそういうことやるやん。すぐ暗殺しようとする。やめて。僕はなんとか助かったんですけど。で、まあその一回負けちゃったっていうこともあって、まあ、体勢を立て直してる間にもね、やっぱこう補給というかね、食料とか必要なわけじゃないですか。で、食料がだんだんおぼつかなくなりつつあった、まあ、ルクルスの軍を見て、まあ、ミトリダテスはね、こう補給部隊とかその補給船をつけば奴は持たんだろうということでね、判断して、その補給部隊に向けて、騎兵隊をね、なんか騎兵の部隊をね、送り込んだんですが、今度はミトリダテスが そのなんか補給部隊に負けて帰ってくるっていう、返り討ちにあっちゃうんですね。補給部隊に負けんだみたいな。なんかこう戦った場所が良くなくて、すごいアイロでね、狭いとこでうまいこといかなかったみたいな感じなんですけど、今度はミトリダテスがまた負けちゃったんだと。で、しかもその返り討ちにあったっていうことをミトリダテスはなんかこう兵たちにね、言わなかったんですよ。隠してたんですよ。大本営発表でまあなんか転身したみたいなね、ああいうの近いと思うんですけど。で、結局それがね、露見してしまってミトリダテス軍にすごい動揺が走って、これ大丈夫みたいな、あそこで負けてたの、あの騎兵部隊かみたいな感じになって、めちゃくちゃ前線が動揺し始めて、もうちょっとその前線を下げざるを得なくなってくるんですよ。で、ミトリダテスも、まあ仕方なくね、じゃあ一旦ちょっと退却というかね、前線を下げようということで引くんですが、このなんか、この退却によって、さらに混乱に拍車がかかっていってですね、そこをルクルスが、 見逃さずに追撃をかけてポントス軍の陣内に踏み込んで残っていたものを皆殺しにして略奪したと。やっぱするんだ、やっぱしますよねそこは。はい、
これでもう一気にローマが優勢になって、ミトリダテスはついにポントスから亡命せざるを得なくなったと。で、亡命先はアルメニアですね。アルメニア、まあポントス王国の同盟国でしたからね、アルメニアに亡命したんだよということなんですよ。おー、ルクルス強いね。で、これによってね、ルクルスはビトゥニアとかポントスも新たな属州として獲得し整備していくと。で、アルメニアに対しては当然ね、ミトリダテスの引き渡しを要求するんですが、応じてこないんで、もうアルメニアまで攻め上がっていくことになっていくんですが、それはもう少し後の話です。ちなみにルクルスはこのままどんどん東に進んでいってですね、メソポタミアの方とかまで行ってですね、パルティアとかにも喧嘩売りに行きますんで、はい。なんかポントスとアルメニアとパルティア三国を相手にしてやるよみたいな感じで。これ確かだからポンペイウスにすごい対抗心燃やしてるからみたいなところもあるわけですよね。あいつなんか所詮ね、セルトリスとかいう逃亡兵と戦ってるだけだろみたいな、こっちは3つの王国相手にしてんだよみたいな確かにねみたいな。まあまあこうして、西ではセルトリウスが、東ではミトリダテスが起こした反乱もついに収束に向かい、ポンペイウスとね、ルクルスは名声と領地を手にしたのだと。そしてヒスパニアの平定を終えたポンペイウスもついにローマに帰還する。メテルスはって感じですけどね。まあ、うまいことね、なんかすべての名声をもうかっさらった感じですよね、ポンペイウスね。まあ、セルトリウスとのね、直接対決には勝てなかったくせにね。まあまあそれでもね、ポンペイウスがいなかったらセルトリウスはここまでもしかしたらね、苦しまずに済んだのかもしれないですよね。そのペルペルナに煽られて、兵たちが離反しちゃったりとか反乱が起きちゃったりとか、そういうのはあったんでしょうけど、まあそういうところをね、ポンペイウスがうまいことついていって、支配権を増やしていったとかね、そういうのもありそうですよね。で、まあメテルスはね、そう、まあポンペイウスが来た時に、まあある程度もうポンペイウスに譲ってたみたいな、なんか描写もあったかな、あったかもしれないですね。まあそれだけこうメテルスにも見込まれるだけの男だったっていうことなんでしょうね。さあ、そしてローマではその頃また別の理由で別の戦火が燃え上がっていた。奴隷戦争、スパルタクスの反乱。もうずっと戦争してる。続きは次回。いやいやいや、ついにねセルトリウス伝終わりましたが、まあね、やっぱなんかね、こう人を信じる心と疑う心みたいなのもね、ある程度バランスよく持たないといけないんだろうなみたいなところはありますよね。信じる心によってある意味セルトリウスはこれだけ勢力を拡大できたみたいなところもあったわけですけども、疑う心が足りなかったがためにこうなってしまったとも言える。まあこれ、まあちょっとね、プルタルコスよく書きすぎてる部分は絶対あると思います。うちのアピアノスの内乱期っていう方には、まあ、もうちょいね、セルトリウス結構猜疑心強くなっていって、やっぱ多分味方の粛清とかもね、ある程度していってたので、そのペルペルナとかももうついにこのままだと自分たちも殺されるんじゃないかっていうね、気持ちになって謀反を起こしたみたいなストーリーでも描かれてるんで、まあどっちがどうって分かんないんですけどね、分かんないんですけど、まあまあなんかいずれにしてもちょっと寂しいものがあるよねというところですね。でミトリダテスの方もね、ついに亡命までしてしまって、まあまだ生きてるわけですけどね、この後ルクルスが追っていく展開になっていくんですが、まあどうなってしまうのかっていうのも気になりますし、ローマでのねスパルタクスの反乱、まあ剣闘士ですよね、剣闘士がまあどういう扱いをされてたのかとかね、奴隷たちが、まあこれ第三次奴隷戦争とも言うわけですけども、こんな大規模な反乱を起こすのもなんでそこまで至っちゃうのっていうね、ことですよね。やっぱそこには政治とかが絡んでくるわけですよね。だからまあなんかそうなっちゃうからこそ、セルトリウスみたいなこう改革者というか
人が必要なんだっていうね、平民派の人とかが内部にいたっていうのは、まあなんか十分にわかりますよね。はい、ということでね、セルトリウス伝は終わりになりますが、まあちょっとでもね、あのセルトリウス好きになっていただけたら嬉しいな。まああのプルタルコスね、ぜひ皆さんも読んでみてくださいね。ということで、まあ次回もお楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。